心を豊かにする30の言葉。その1、どれだけスピード社会になっても心を豊かにする時間だけは必要。現代社会では様々なことがスピード化しています。コンピューターという技術が本格的に入ってきたので、 IT という情報技術が入ってきました。ビジネスもコミュニケーションも何でもどんどんスピードアップしていき、このままでは止まりません。そんなスピード化に追い求める社会にため息が漏れることはないでしょうか。忙しすぎて心という大切なものを失いがちになっています。近年では物量の消費が増えてきています。これはスピードを求めている社会にも一因があります。スピード化を追求していると、いつもせかせかすることになり、心身の消耗が増えてしまいます。人の心に触れる時間も削られてしまい、人間関係も傷つけたものになります。これでは物量の消費が増えているのも同じです。どんなに機械が進歩してスピードが速くなったところで、心では機械でスピードアップが難しい。心を癒すのは心です。心を豊かにするのも心です。むやみにスピードを求めるのではありません。ゆっくりでもいいので心を豊かにする時間を作ることです。どれだけスピード社会になっても、遊びや趣味の時間、会う時間やのんびりする時間では危ないことです。心を豊かにする時間では必要なのです。心は心を癒す。心を豊かにする30の言葉。その2、経済的に貧しくても心まで貧しくなってはいけない。貧乏だから悪いわけではありません。家が貧しいから悪いわけではありません。年収が低いから悪いわけではありません。少々不自由はあるかもしれませんが、それで人生が終わったわけではありません。大切なのは心です。経済的に貧しくても心まで貧しくならないことです。心が貧しくなったら人生は終わりです。夢も希望もなければ幸せを感じることができなくなります。やる気も元気もなくなると無気力状態となり、抜け殻のような生き方になってしまいます。幸せを感じることができなくなれば人生は真っ暗です。外は明るくても心は暗くなり、明るい日までも暗闇に感じます。何のために生きているか分からず、無感想な日を送ることになります。どんなに大変な状況であっても、夢と希望だけは持って生きてください。どれだけお金持ちになろうと、どれだけ物質的に恵まれていようと、大切なのは心です。家族がいること、親しい友人がいること、大切なパートナーがいること、笑顔でいること、ポジティブな気持ちでいること、将来に希望を持つこと、両者から知識やチームくれること、素晴らしい芸術にくれてたくさん感動すること、音楽や映画を鑑賞してたくさん涙を流すこと、様々な経験を積んでいることを生み出すことも大切です。お金がないことを豊かにできないと思っているのはあるです。お金がなくても実質的に貧しくても心を豊かにすることは可能です。現在は豊かな時代になりました。こちらの利用者は無償で好みます。サブスクリプションサービスを利用者は定額でコンテンツを好きなので楽しめます。貧乏であっても心を豊かにする道は開かれています。経済的豊かさより精神的豊かさを求めることです。心の貧乏になってはいけません。心の負担になりましょう。どれだけ経済的に苦しくても心だけは豊かに生きてください。心が豊かになれば経済的に貧しくても笑顔で生きることができます。心が豊かになればすべてが明るくなれています。心を豊かにすることが人生を楽しくすることなんです。経済的に貧しくても心だけは豊かにしていく。心を豊かにする30の言葉。その3、幸せは心の余裕を持つこと。幸せを感じたいなら心の余裕を持ってください。心の余裕は幸せを感じるために必要な要素です。幸せを感じるために心の満足は大切ですが、心の余裕はもっと大切です。心の余裕がなければどうなるでしょうか。いつも世界が忙しくしていると幸せであっても感じる暇がなくなります。ラッキーなことがあっても見過ごしてしまうでしょう。素晴らしいものが目の前にあっても楽しむ暇がないでしょう。今は猛スピードで走るような景色を見るようなもの。手前の景色が次々に移り変わっていき、機械に入っていてもなんだかよくわからないという状態になります。スピードが速すぎると全ての瞬間に過ぎていき、じっくり楽しめなくなります。幸せであっても楽しむ暇や感じる暇がなければ大変同然です。幸せであるはずなのに幸せを感じないなら心の余裕がないからです。心の余裕はすべてにおいて重要です。余裕がなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。いつも忙しくしているなら、以上、生活を直して少しでも心の余裕を持ちましょう。この少しでいいのです。心の余裕はたくさんの必要がなく、少しあるだけこれは本当に必要なことだろうかと考える癖をすることです。生活に余裕をすることは心の余裕をすることになります。いつもビリビリ出社していながら早めの仕事を考えてください。普段より10分早い出社になるだけでも余裕なので仕事も変わります。会議、メール、文書作成も必要ないと思えばやめてしまうことです。昔から続いている定量も必要性に疑問を感じたら思い切ってやめてしまうことです。一部から反発があるかもしれませんが、ルールを変えるときに反発が生まれるのは当然のことです。うまくやめることができればその分だけ余裕が生まれます。部下や後輩にとっても楽になり、後続の人にとっても安定されるでしょう。膨大な仕事は全て一人でやればいいわけではありません。何でも自分一人で仕事を変えることではなく、割り切ることが悪いことです。やはり協力があるなら以上からず素直にお願いしましょう。実に正しいことはありません。料理も実用にスーパーで弁当を買った方が手間がかかる安らぎ栄養バランスに優れていることがあります。一日一つは好きなことをして楽しみをするようにしてください。心が満たされ余裕が生まれ幸せだと感じることができるようになります。心の余裕を持つと楽しい、嬉しい、感動をきちんと感じられるようになります。そして幸福感を感じることができるようになります。ビジネスも会議でも一度物回りを直してください。季節になっているところならば調整を行ったり、無駄を省いたりして、心の余裕を持ちましょう。心の余裕は幸せを感じるために必要な要素であることを忘れないでください。幸せとは心の余裕を持つことなんです。生活を直して心の余裕を持つ。心を豊かにする30の言葉。その4、不安のことは小さなものです。気持ちがすっきりして良い一日をスタートできる。朝起きた後、不安はどうしていますか？引きっぱなしになっていませんか？気象局は眠気も乗っていて、ぼっとすることも多いはずです。不安のための面倒くさくてそのままにしたくなるでしょう。夜には不安の人からそのままでもいいだろうと考え、引きっぱなしにしている人もいるかもしれません。しかし、万年とはよくありません。不安に失敗が起こって、他の原因となり、手の空気も悪くなります。だから、雰囲気が広がってしまい、気分に悪影響を及ぼします。朝起きたら、きちんと不安を固めましょう。体力も集中力も必要ありません。難しいことは何もなくて、一瞬で終わりそうですね。不安のためはよし、一度はない。となり、小さな成果になります。不安のためのことは、まだ小さな模様です。部屋の中がちょっとだけ変わって、地域点で実現します。部屋が整って、雰囲気も良くなって、新しい景色が広がります。不安のためだけで、少しだけ部屋の気を感じられるでしょう。大きな問題は大変ですが、不安のためだけは簡単ですね。結局のことは自分のためです。誰にしゃべってもきちんとできることをしておきたい。小さな仕事であってもきちんと感動させることです。眠気が残っているなら眠気さましを思えばいいのです。僕の気持ちがあるなら、不安のためではなく、小さな問題をすると思えば、前向きに取り組めるでしょう。不安の失敗を成した場合は、少し時間を置いてから簡単にいいのですが、きちんと不安のためのことでは忘れずに心がけたい。世にまた不安の仕事だから、そのままでもいいではないかと思うかもしれませんが、問題はそれではありません。生活上のままです。使ったものは元の場所に戻すのままであるように、不安の仕事は元の状態に戻すのままです。これは一人暮らしであっても同じです。自己心を豊かにする30の言葉。その後、自然と早起きした朝は早めの活動を始めよう。何かいいことが起こりにしない。自然と早起きしてしまう朝があるのです。目覚まし時計が何より早起きしてしまうことがあるでしょう。自分でもなぜ早く目覚めたのかわからない。旅行や遠足の日に自然と早起きしてしまうことがありますが、普通の日であっても自然と早起きしてしまうことがありますね。そんな時、あなたならどうしますか？もちろん、身の様子でもいいですが、せっかく早起きができたらそれはそれでチャンスです。神様があなたが早起きをしてないかと起こしてくれたかもしれません。そのまま起きて早めの活動を始めましょう。緊張散歩するのもよし。ゴミ出しや部屋の掃除をするのもよし。ゆっくりコーヒーを入れて今夜新聞を読むのもよし。普段より早めに出社して少し早く仕事に取り掛かるのも悪くありません。フライングスタートに以上ちょっとだけ前倒ししましょう。少し運動しているかもしれませんが、体を動かしている時に眠気も増えていくでしょう。お茶やコーヒーを飲めばカフェインの作用によって眠気がずっと増えていくでしょう。まだ外は薄いかもしれませんが、味方を変えれば美しい朝を楽しめるベストタイミングです。早起きは3分の6ということがあるように早起きして活動を始めると何か良いことが起こるでしょう。どんな良いことが起こるか楽しみにしながらちょっと早めに一日をスタートさせましょう。自然と早起きした朝はいいことが起こないようです。自然と早起きした朝は早めに活動を始める。心を豊かにする30の言葉。その6、心の声はいつも小さい。きちんと耳を澄まないと心の声は聞こえない。私たちの事情は多くの雑音に溢れています。定量すると事件や事故など見なくなるニュースが飛んでくるでしょう。インターネットを閲覧していると新聞への情報に触れるでしょう。人と話していると愚痴、悪口、噂話を聞かされることもあるでしょう。お願いしてもいないのに押し付けましく、ああしたほうがいい、こうしたほうがいいと言われることもあるでしょう。交わりているとキャッチの人の声をかけられたり、ベンツが商業看板に誘惑されたりすることもあるでしょう。普通に生活しているだけであっても、知らず知らずの新雑音のシャワーを浴びています。様々な雑音に揺らされ、惑わされ、気づくが事故を失っていることが少なくありません。多くの雑音のせいで私たちは心の声が聞こえなくなっています。心の声を発していても周りの雑音のボリュームが大きくて書き換えている状態です。その結果、自分の正直な気持ちや考えがわからなくなり、自己を見失っている人が少なくありません。ぼんやりしていると心の声は聞こえません。今一度耳を澄ましてください。心の声が聞こえています。何が好きで何が嫌いなのか。何をやりたくて何をやりたくないのか。どんな自分になりたいのか。どんな生き方をしたいのか。心の声が聞こえると本当の自分らしさが見えてきます。正直な気持ちがわかります。やりたいこと、好きなこと、求めていることがあり、自分が進む気持ちが見えてきます。心の声はあなたにとって一番大切なことです。耳を澄まして意識を見つめて心の声に気づいてください。心の声はいつも小さいですが、きちんと耳を澄ませば聞こえてきます。雑音がうるさく感じたら、チャンス時間を作ってください。テレビを消して、スマホの電源を切って、一人の時間を過ごしましょう。時には友人と距離を置くことも大切です。 静かな環境においては小さな音の敏感になり、心の声にも気づきやすくなります。心の声を聞き、心の声に従って生きれば本当の自分を戻せ、すべて道も見えてきます。きちんと耳を澄まして、心の声に気づく。心を豊かにする30の言葉。そのなら、物を掴むときは手を開かなければいけない。幸せを掴むときは心を開かなければいけない。物を掴むときはまず手を開いておく必要があります。ぎゅっと耳腰を吸ったままの状態でものは掴めません。それは物理的に可能です。手に力が入っていると、すまない状態となり、何も見ることができなくなります。しかも、手に力を入れているので、肉体的に使いやすくなります。物を掴むためには手を力を抜くことが欠かせません。手を開くから物を掴めるようになります。幸せも同じです。ぎゅっと心を閉ざしたままの状態で幸せは掴めません。それは精神的に可能です。心に力が入っていると、すまない状態となり、何も見ることができなくなります。しかも、心に力を入れているので、精神的に使いやすくなります。幸せを掴むためには、まず心の力を抜くことが欠かせません。心を開いて、常にオープンな状態を心がけてください。いつもニコニコした表情を心がけること。自分から挨拶していくこと。オープンな態度で仕事していくこと。きちんと本音で話すこと。自分の気持ちに正直になること。素直なことを大切にすること。何事も積極的になること。心の不満感が立っているなら自分で解消してください。心を開いて幸せを掴めるようになります。心を開いて常にオープンな状態を心がける。心を豊かにする30の言葉。その8、力を入れて仕事をする。と力を入れて仕事をする。どちらも結果が大事なら力を入れて仕事をする方がいい。力を入れて仕事をすれば素晴らしい結果が得られるでしょう。エネルギーのすべてを仕事に注ぐのに全く手を許さず、休憩は最小限に抑えます。全身全霊で仕事に打ち込めば最高のスピードと集中力が生まれます。すべてを出し切るような形となって素晴らしい結果を残せるでしょう。子供の頃から力を入れて仕事に打ち込むことは良いことと教わってきた人も多いはずです。力を入れて仕事に打ち込めばベストの結果が残せることに疑いの余地はありません。しかし、ちょっと頭を柔らかくして試してみてほしいパターンがあります。力を入れて仕事をしてみてください。力を入れたらひどい結果になるはずと思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。ひどい結果になると思いきや、意外とそうでもないことがあります。それなりに良い結果となり、力を入れて仕事したことを愛さないことがあります。下がるとしても、ビビるものであり、共犯ということがあるでしょう。場合によっては、力を入れて仕事したことの方が良い結果になることもあるだろうです。力を入れて仕事をするイコール悪い結果になるというのは思い込むかもしれません。一度試してみる価値はあります。なぜ力を入れても仕事の結果に対してないのか。ある程度仕事に慣れていると、力の入ることが分かってきます。結果に影響する部分とそうでない部分の違いが見えてきます。コツや感覚が分かれば、力を入れて仕事をしても結果に対してない状態となるのです。力を入れて仕事したときと、力を入れて仕事したときで結果を比べてみましょう。どちらも結果に対してないなら、力を入れて仕事する方がいい。力を入れて仕事したときの方が消耗が少ないためなら続けられます。何事も継続は力になります。短期的に見れば、力を入れて仕事する方が良くても、長期的に見ると、力を入れて仕事する方が良いことが多い。長期的な継続が可能ならば、どんどん積み重ねが実現していくため、総合的に良い結果となります。力を入れて仕事したときと、力を入れて仕事したときで結果を比べてみる。どちらも結果に対してないなら、力を入れて仕事する。心を豊かにする30の言葉。その9、リラックスしているときもハッピー。心の平和は生きている喜びそのもの。ハッピーときと満たされた状態をイメージする人が多いのではないでしょうか。物質的、精神的に満たされているとき、私たちはハッピーを感じるでしょう。欲しいものが手に入ったとき、物欲を満たすことができてハッピーを感じるでしょう。楽しいことやラッキーなことがあると心が満たされハッピーを感じるでしょう。しかし、ハッピーとは満たされているときだけを言うのではありません。何かを手に入れる必要もありません。楽しいことやラッキーなことは必要ありません。リラックスしているだけでいいのです。リラックスしているときもハッピーです。リラックスしているときは心の平和が実現されている。何かで心を満たす必要はありません。リラックスの素晴らしい価値に気づいてください。例えば、のんびり散歩しているときです。何も考えず自由気ままにやりたいかもしれませんが、ハッピーを実現している時間です。ストレスを感じることもなく、何か言われることもありません。心がリラックスしていて、穏やかな時間が流れていて、ハッピータイムを満喫しています。のんびり、マッサージを満喫することもハッピーです。温かい湯に包まれ、ぼっとしているだけかもしれません。特別なことでも何でもありませんが、全てのストレスから解放され、たっぷりリラックスしていて、まさにハッピーの状態です。なぜリラックスしているだけでハッピーと呼べるのか。心の平和が実現されているからです。安心安全を感じていて、何もプレッシャーもありません。穏やかな気持ちが広がっていて、余裕のある状態となっています。まさに心の平和です。心の平和は生きている喜びそのものです。世の中の平和であることも素晴らしいですが、心の平和であることも素晴らしいのです。一日一回はリラックスの時間ですよ。満たされているときだけでなく、リラックスしているときもハッピーを感じてください。落ち着いた静かな時間からといって、無価値を言うわけではありません。落ち着いた静かな時間はそれだけで価値があります。何か特別なものを手に入れる必要はなく、リラックスしているだけでいいのです。リラックスしているとき、心の平和が実現されていることに気づき、その幸福を感じましょう。一日一回はリラックスの時間を作りたい。あらゆるストレスから解放され、心も体ものんびりできる時間を作ってください。リラックスの時間を通してエネルギーを感じていけば、また何倍もです。リラックスしているときもハッピーであることに気づく。心を豊かにする30の言葉。その10、悪口は言わないと気づいた瞬間からあなたは新しく生まれ変わる。生まれ変わるためにはどうすればいいのでしょうか。悪口は言わないと決意して、今度二度と悪口を言わないようことになるのです。悪口は言わないと決意した瞬間からあなたは新しく生まれ変わります。万難も苦難も素晴らしく生まれ変わります。もはや別人になると言っていることです。言った本人はさっとして気持ちいいかもしれませんが、だからといって好きなので悪口を言っているわけではありません。相手の耳のことが深い思いをさせます。悪口を言えば言うことあなたに対する印象も悪くない人も離れていくでしょう。無駄として悪口を言いそうになっても、喉のところでぐっと加えましょう。悪口を言わない人はほとんどいません。あなたは悪口が言わないと笑っていつもそれをきちんと実行に移す人は少ない。幼い頃から親や先生から学んだことも関わらず、いつも何か忘れ、今悪口が先生になっている人がいます。今こそ決意するのです。強い決意がなければ人は変わりません。悪口を言いそうになったら紙に書いてください。気が済むまで書いて書いて書きましょう。紙に書けば書くほどの感情も書き出され、心がスッキリします。書いた紙は人に何が用事だったのか書いてたら、この書き上げるのが写真性が OK です。どうしても気になることがあったときはクレームという形で再利用しましょう。悪口はいけませんが、クレームは OK です。クレームを再利用したら、感情をぶつけるのではなく、丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。うっかり口が滑って悪口を言わないことを決意しても、不注意なことには仕方ありません。そんなことは自分の恥で反省して、より一層悪口の意味を高めてください。悪口を言わなくなって、しばらくすると、周りから何だか雰囲気が変わったねと、周りのようになるでしょう。悪口を言わなくなると、表情が怪我したなきゃ、言わない印象が変わります。今度、二度悪口を言わないと決意する。心もちろん、たくさんのことはありませんが、実際は一つあれば十分です。一つあれば幸せな人生を送れます。そういう存在のことは有意な時間を送れます。楽しくて面白くて幸福な体を感じることができます。好きなことには万能の力があります。憎しみなりリラックスなりそれ最初に思われます。現状を生み出したり、最後を引き渡したり、する作用があります。あなたが好きなことは何ですか？それを大事にしてください。あなたにとって特別な価値があります。できるだけ接する機会を増やし、少しでも仲良しにもっと多くを深めていきましょう。気が向いたときに楽しむだけでは不十分です。好きなことに言うのは不要です。積極的に取り組んでどんどん楽しみましょう。こんなに楽しんでいいよ、と思うくらいとことん取り組むことです。あなたが幸せになりそうなのですから、どんどん取り組まなければいけません。できればもっと楽しめるように工夫を増やして幸福を深めていきましょう。好きなことには時間とお金をたっぷり積み込んでかないません。むしろ積み込まなければいけません。やればやるほど有意な時間が増え、どんどん幸せになり人生の幸福と満足が高まります。人生は何のためにあるかというと、好きなことをするためにあるのです。落ち込んだときは好きなことをしましょう。好きなことをしていると、だんだん気分が晴れてきて、スムーズに元気を取り戻せます。時間に余裕ができたら好きなことをしましょう。上手に暇を潰せて有意な時間を増やします。疲れることがあっても気持ちのいい疲れなので夜はぐっすり眠れます。好きなことが人に対されないことをやってもいいのです。あくまで自分が楽しむためにしていることなら、周りがどう思われようと関係ありません。人で楽しめばいいことです。人生は好きなことが一つだけで幸せです。好きなことが一つあれば人生は笑いになります。好きなことは一つだけで幸せと考える。どんどん好きなことを楽しんで人生を笑いに変える。心を豊かにする30の言葉。その順に、さあ幸せを連鎖を意識しよう。嬉しいことがあったときやった、と思います。嬉しい、楽しい、幸せだ、と思いしばらく感動にしたでしょう。感動の余裕を楽しんで勢いに乗っているところで、ぜひ取り組んでほしいことがあります。感動すればその感動を出してほしいのです。何言いたかというと幸せの連鎖です。嬉しいことがあったところをついでもう一つチャンスを掴めないかと考えてください。嬉しいことがあったところはこんな感じになる状態です。条件になっていて、テンションも高くなっています。このタイミングであなたの挑戦に取り組んでは2つの方も下げやすくなるでしょう。ダブルチャンスが得られるチャンスです。チャンスがあるうちにできるだけ多くのチャンスを掴んでおくことです。ダブルチャンスができれば、さらに取り組んでもらいましょう。嬉しいことが起こった勢いを生かせば、次の嬉しい出来事を引き寄せられます。これが幸せの連鎖です。幸せの連鎖は自然に起きることもありますが、意識したほうが発生の確率があります。24時間内にあなたの身を起こった嬉しい出来事を思い出してください。嬉しいことが何でもいいです。 その出来事を次に繋げられないかと考えてほしい。嬉しい気持ちが残っているうちにどんどん勢いに乗った方がいい。手応えがあるうちに次の行動をした方がいい。幸せの連鎖が生まれやすくなります。嬉しいことがあれば幸せの連鎖を意識する。心を豊かにする30の言葉。その13、ワクワクすることを探すより何でもワクワクする自分になる。ワクワクすることを探そうとしていませんか。期待や喜びを失いに落ち着かないことです。面白い映画や本を探したり旅行に行ったりなど興奮することを見つけようとします。ランキングや反応のレビューなどを参考にすれば興味深いものを探しやすくなるでしょう。もちろん探すことも大切ですが、もっと大切なことを見落としていませんか。何でもワクワクする自分になることです。平凡な日常もワクワクすることがたくさんあります。わからない話や知らないことです。知らないことがあるとは新しいことを学ぶ可能性があるということです。わからないことがあるとは新しい世界の知ることができる可能性があるということです。自分の可能性が広がるとあればドキドキしてきませんか。ワクワクは自分の中で感じるものですね。本当にワクワクすることは自分の外側にあるものではなく内側にあります。ワクワクすることを探すより何でもワクワクする自分になることです。声が出るようになればどこで何をやっても楽しめるようになります。その調子です。ワクワクすることを探す手間があるのでいつでも楽しくなるのです。ワクワクすることを探すより何でもワクワクする自分になる。心を豊かにする30の言葉。その14、あなたの中には心の臓腹筋がある。あなたの中には心の臓腹筋があります。臓腹腹というのは電圧、電流の信号を大きくする装置ですが、実は私たちの心も存在しています。ところが残念なことにほとんどの人が気づいていません。せっかく素晴らしい臓腹筋があるのにそれを使わないのはもったいない。心に集中させ、ぐっと大きくしてみてください。嬉しい時や楽しい時は心の臓腹筋で大きくしましょう。喜びや幸せを感じた時も心の臓腹筋で大きくしましょう。心の中でちょっと大げさを意識するんです。プラスの感情がますます高まっていき、心の温度が上がります。今まで意識したことがないなら、ぜひ意識してみてください。意識次第によっては2倍にも3倍にも大きくさせることが可能です。増幅させるのはもちろんプラスの感情限定です。ネガティブな感情を増幅させるとストレスが高まって逆効果ですが、プラスの感情は大げさに感じた方が幸せです。ありのまま感じるのもいいですが、できるだけ大きく感じた方がより人生が豊かになります。プラスの感情のようなより長くすることで幸せな状態もより長くするのです。心の増幅でプラスの感情を大きくする。心を豊かにする30の言葉。その規模、広い点で言えば地球上の全員が頂戴しない。頂戴しないのない子を小一個と呼びます。小一個には小一個ならでは楽しみがあります。親を独占できる。比べられてないので自由に生きられる。その一方で小一個には小一個には子供もあるでしょう。人生内容をもっと広く考えてみましょう。人類というのの巨大な家庭をイメージしてみてください。あなたの親も親がいるでしょう。その親も親がいてどんどん遡って考えてみます。遠い遥かな昔まで先祖を遡って考えると私たちの先祖様は実は今の状態にたどり着きます。原始生命体のことが手渡しているだけです。確かに狭い点では小一個ですが、広い点では地球上の全員が頂戴しないと言います。ご近所さんも頂戴しない。職場の人たちも頂戴しない。あなたの前にいる人たちも頂戴しないです。戸籍にはありませんが、広い点では今生きている人たちは血縁関係で繋がっていると言います。ですが、みんな体や顔たちがそっくりです。さらに言えば、キャスも申されるものも広い点では親族と呼べるでしょう。一人で生きているのではありません。地球上には多くの仲間がいるようです。広い点では小一個はないことに気づく。心を豊かにする30の言葉。その16、慌てたり焦ったりしている人にはどんなことが分かるでしょうか。慌てたり焦ったりどうしたのと声をかける人もいるでしょう。詳しい話を聞いて何か役立つアドバイスをする人もいるでしょう。一緒に解決策を考える人もいるかもしれません。それはそれではありませんが、もっと大事なことを忘れではないでしょうか。落ち着いてです。慌てたり焦ったりしている人にはまず落ち着くことが最優先です。落ち着くことさえできれば冷静に物事を考えることができるようになります。正常な思考力が戻って冷静な判断力が戻ってきます。自然と頭の中で整理され、次に何をすればいいか必要なアクションが見えてきます。これが聞いたことです。友人のあなたの言葉に対して相手に入るでしょう。そうだね。まず落ち着くことが大切なので、これが見てくれるでしょう。落ち着くだけで自然と問題が解決できてしまうことも少なくありません。深呼吸をしてみたら、と一言を添えればさらに喜ばれることが違いますし、言われた通りに深呼吸をした友人は耳を突き落としていくはずです。人を救うことはちょっとしたことです。自動的に一緒に考えたりするのもいいですが、それは落ち着いてからの話です。慌てたり焦ったりしている人は落ち着いてと声をかけるのがベストです。慌てたり焦ったりしている人は落ち着いてと声をかける。心を豊かにする30の言葉。その17、頑張れという応援はありがたい。無理しないでという応援はもっとありがたい。無理しないで、そんな人で応援してくれる人はいませんか。応援の言葉では頑張れだけなんですね。無理しないでという言葉は頑張れの反対のように感じられ、頑張らないでというふうに聞こえるかもしれません。あまり頑張ってほしくないなら、どうして頑張れと言ってくれないのだろう。そう思う人もいるかもしれませんが、怖いです。むしろ嫌です。無理しないでという言葉は愛がなければ出てこないことです。大切な人には勝利や成功よりまず無事を願います。頑張ってほしいのはもちろんですが、何よりまず無事でいてほしいから無理しないでという言葉ができます。かけがえのない人を応援するときも無理しないでという言葉が自然に出てくるでしょう。あなたが親であれば応援するときに無理しないでという言葉が自然に出てくるはずです。本当に大切な人に対しては勝利や成功より無事や健康を読みたくなります。あなたのことを大切に思っているから無理しないでという言葉ができます。無理しないでと応援してくれる人を大切にしてください。その人が愛されている証拠です。さらっと聞けばいいそうですが、この言葉に込められた会に気づいてください。頑張れという応援はありがたいですが、無理しないでという応援はもっとありがたい。無理しないでと応援されることがあればあなたは幸せです。無理しないでと応援してくれる人を大切にする。心を豊かにする30の言葉。その18、仏像の前に立ったらじっくり顔を見つめよう。仏様のことがあなたのとき心が清められる。仏像の前に立つと多くの人が目をつぶって合わせて拝みます。お賽銭の前に何々ずっと唱えたりする人もいますね。その一方で一番大切な仏像の顔は何も見ていません。見としても一瞬違っとみる程度。仏像の前に立つと目をつぶって拝んで顔を見るのが遅くなっています。もちろん手を合わせて拝むことも大切ですが、ただ仏像の顔をじっくり眺めてください。どの仏像も優しく穏やかな表情をしています。優雅な表情はまさにこのこと。目に焼き付けたように見せてみましょう。するとどうでしょう。どんどん気持ちが落ち着いてリラックスできるでしょう。心の雲が消えていき、懐かしい気持ちになっていくでしょう。気が立っていても心がずっと穏やかになるはずです。感動の波が落ち着き、冥想水の心になります。仏像の顔を見れば見ると仏様の心があなたのとき心が清められています。心を清らかにしたいときは仏像の顔を見るのが一番です。仏像の前に立ったらあなたはじっくり顔を眺める。心を豊かにする30の言葉。その19、健康を大切にしていると言いつつ健康診断の受診しないのは矛盾している。私は健康派です。健康とも読むのが好きです。日頃から健康には気をつけています。私は健康を大切にしていることを思います。健康意識があるという日頃から健康を大切にしている人がいます。健康に関心でいるように関心を持っているのは素晴らしいことです。健康は人生最大の財産です。健康があってこそビジネスも大抵でも充実します。ところがここで私の身を守りにすることがあります。健康を大切にしているといつ健康診断の受診しない人がいます。これはおかしいのです。健康を大切にしているなら健康診断の受診するのは損です。健康診断の受診していないなら健康を大切にしていることになりません。どれだけ健康に注意していようと、どれだけ健康の知識が豊富であろうと、健康診断の受診していないなら無理等しい。時間がない、お金がもったいないといった理由もあるでしょう。事情があったとしても健康診断の受診していないことに変わりません。この順に自分ですが気づいていないことが多いから厄介です。自分の発言と行動の受診していないか振り返ってみてください。年に一度でいいので健康診断を受けること。健康を大切にしているなら健康診断の受診することです。年に一度でいいのです。体に異変がないから大丈夫だと思っていても実際はわかりません。自己判断と危険なことはありません。自覚症状がない慢性骨髄炎もあります。特に肝臓や膵臓は沈黙の臓器と呼ばれ、自覚症状が出た時にはすでに手遅れになっていることがあります。バレが大丈夫と思う人もいますが、油断は禁物です。バレが視覚症状がないように悪くなって、やはりバレ年齢であっても、きちんと受診しておくのがいいでしょう。今言うのは何らかの人もいるでしょうが、我慢するのは少なくなりです。健康診断に費用はかかりますが、それは必要な出費です。もったいないと思いますが、大きな問題になってから使用することになるでしょう。医療機関の健康診断の中から感じるなら、自分の自治体さえの健康診断ならなりゃ、チェックしてみてください。自分の自分の体調に健康診断があれば、気を抜くのが恐れて、経済的に受診できることになります。健康診断の結果、異常があれば、それは恐れ心を豊かにする30の言葉。その10、あなたの効率は楽しみの損失につながっていないか。効率化の結果、楽しみまで失われては意味がない。基本的に効率化は良いことです。無駄を省いて効率を良くすれば、スピードが流れ、物事がスムーズに進むようになります。時間と体力の節約になり、心の生活も余裕になります。ビジネスでもプライベートでも効率化が大切であると言われています。効率イコール整理と信じている人も多いのではないでしょうか。ここで気になることがあります。効率化が全て正解とはありません。注目してほしいのは効率化によって考えるプロセスです。効率によって多くのプロセスが生まれますが、同時に楽しみまで失われていないでしょうか。 効率化の結果、楽しみまで失われるのは惜しい損失です。何でもかんでも効率化をしていると、どんどん楽しみが減っていき、人生の豊かさを削ることになりません。人生を豊かにするためには、例外的に効率を悪いことをした方がいいこともあります。人生では効率化をしない方がいいこともある。例えば、車を使って旅行する場面があるとします。近道になると思って、トンネルが使っていると、山の景色を楽しめなくなります。途中の景色も旅行の途中です。山の景観を楽しみたいなら、トンネルを使わず毎日を通って、のんびりドライブした方が多くの景色を楽しめるでしょう。子供の世話を効率よくするため、手札を雇って世話を代行してもらうとします。子供の世話の手間になって楽になりますが、同時にいっぱいのことくらいも減ってしまいます。子供のくらいを大切にしているのであれば、自分で育児をした方がいいでしょう。自宅で効率的に運動したいと思い、ランニングマシンを購入して練習することがあります。ランニングマシンを利用すれば効率よく運動できるようになりますが、その代わりの空気や景色を楽しめなくなります。その空気や景色を楽しみたいなら、ランニングマシンに頼らず、きちんと外を走った方がいいでしょう。人生では、無駄や遠回りも大切。効率化の正解は人それぞれです。自分にとって何が楽しく有意に感じるかは人によって異なります。取り組んでいる効率化が楽しみの損失につながっていないか振り返ってみてください。基本的に効率化は良いことですが、楽しみまで減っているなら直した方がいいでしょう。その楽しみが自分にとって特別であればなおさらです。人生では無駄や遠回りも大切です。あえて効率の悪いことをした方が豊かな場合があります。人の楽しみまで失われている現実があるなら、あえて効率化をやめる選択もあります。効率化は楽しみの損失につながっていないか一度振り返ってみてください。心を豊かにする30の言葉、その11、不機嫌は伝染する。条件も伝染する。不機嫌は伝染する特徴があります。嫌がしている人や怒っている人がいたとき、そばに自分まで不機嫌が伝わってきた経験はないでしょうか。不機嫌な人の周りには、ありすぎた空気が漂っていて、自分の心も伝わってきたことがあるでしょう。自分に向けて直接何かを抑えたわけではありませんが、息苦しさを感じてしまい、嫌な気持ちになってしまいます。不機嫌な人がいると、その人から風のようなウイルスが生まれて、自然と周りに伝わってしまうのです。あなたも不機嫌のとき、いつの間にか周りに不快感を与えていることがあるため注意が必要です。不機嫌のときは、できるだけ言葉や態度に出さないよう注意したい。つい表に出てしまうなら、人と距離を置いたり、距離の時間を作ったり、など、周りに迷惑をかけないようなことになりましょう。さて、伝染するのは不機嫌のときだけではありません。やかたんのときもいます。条件も伝染するのです。相手の心を直接見ることができなくても、見た目や雰囲気が条件であることがあります。このことになったら、見事表情を変えていたり、どういうことになったりなど、機嫌が良さそう。何かいいことがあったなど、相手の心が高めることがあるのではないでしょうか。そういうことは、自分まで嬉しい感情が伝わってくるのです。特別にいいことになったわけでもないのに、何か見ているときなどであるように気持ちになってしまいます。相手から条件が伝染したのです。条件も不機嫌と同じように、周りに伝染することがあります。条件になることがあれば、どしどし人と会って、一体を見せていきましょう。不機嫌を伝染させるのは現実ですが、条件を伝染させるのは大手です。周りに恩恵を与えることになるからです。空気を通して条件が周りに伝染していきます。条件を伝染させると、周りからありがとう、元気になった、パワーをもらった、と感謝されるでしょう。心を豊かにする30の言葉、その12、直感を大切にするなら考えすぎないことが大切。直感を大切にするなら大切なことがあります。考えすぎないことです。考えれば考えること、頭の動向や感情で埋め尽くされ、余計なことを考えてしまいます。見やすぎて、その感情を考えてしまいます。論理と合理性の考えが次第に強くなります。じっくり考えれば考えること、感性の働きが弱まり、潜在意識の働きにくくなります。潜在意識が潜在意識を騙すからです。理論の層によって頭で形になってしまい、直感が埋もれてしまうのです。どれだけ直感の強い人であっても、考えすぎると感性が鈍くなります。直感を大切にするなら考えすぎないこと。直感を大切にするなら考えすぎないことが大切です。私たちの日常は直感を生かす場面があります。例えば、捜査活動の場面です。音楽、実機といった捜査活動は直感のものを許さないです。直感を大切にするなら考えすぎないようにして取り組むことになるでしょう。あるいは、自分に一体の服を選ぶ際も考えすぎないことになるでしょう。いろんな服を見ていると、いいな、と感じる瞬間があるはずです。ビビッとしたら正解です。心の声はいつも小さいですが、きちんと耳を澄ませば聞こえます。何をするもじっくり考えた方がいいと思われがちです。もちろん、論理や合理性が求められる場面ではじっくり考えることが大切ですが、その限りではありません。直感を大切にするなら考えすぎないことになるといいます。あなたは素晴らしい直感を決めています。どんどん直感を生かして、どんどん未来を切り開いてください。あまり考えないことでスピードも勢いも生まれます。自分に開いた不思議なパワーに気づくでしょう。直感を生かす場面では考えすぎないようにする。心を豊かにする30の言葉、その13、掃除や整理整頓は定期的なタイミングで満足しない。気づいたタイミングも心がけよう。あなたが掃除や整理整頓を行うのはどのようなタイミングでしょうか。掃除や整理整頓のタイミングというのは定期的に内観的ではないでしょうか。きちんとしているなら定期的に掃除や整理整頓を行っているに違いありません。決まった曜日や時間などルールを作って定期的に言っていることでしょう。もちろん定期的なタイミングで行うのはいいのですが、満足するのはまだ早い。定期的に行っていないのと思うかもしれませんが、もう一つ意識しておきたいタイミングがあります。それは気づいたタイミングです。例えば、部屋のゴミを教えたとします。掃除、整理整頓は週末に行うというルールにしていると、次の週末まで放置することになります。ゴミがゴミのためのは仕方ありませんが、床に散乱した分や、この放置というのも考えものです。二人したようでは時間がかかりすぎて、遠くなることもあります。掃除のタイミングをデータなどにしていると、掃除をしない期間なので、少しずつ部屋の状態が悪くなっていくのです。そこで重要なのが気づいたタイミングです。日常生活を送っていると、ゴミや汚れに気づくタイミングがあるでしょう。ちょっとしたことなら気づいたタイミングで掃除をします。床にゴミを教えれば、その場で拾って女の子に入れます。電気に小さな汚れが見つかったら、トイレットペーパーでさっと拭き取って流します。こんなのを見たとき、どうせ魚の女に一冊見つかればさっと整えます。大きな掃除や整理整頓には生まった時間が必要ですが、ちょっとした掃除や整理整頓の内心ではあるでしょう。掃除や整理整頓は定期的なタイミングと気づいたタイミングの両方で行う。掃除や整理整頓は定期的なタイミングと気づいたタイミングの両方で行う。心を豊かにする30の言葉、その14、素早い現地とはいえ、相手が弱い前に話すのは失礼。できるビジネスマンになるポイントの一つは素早い現地です。コミュニケーションで素早い現地を行えると、相手はふやっと驚くでしょう。頭の回転が速いというとない、どんどん上司に話が進んでいくでしょう。上司からの質問にさっと回答できると、うなずくことができるでしょう。素早い現地は別の表現にもなります。素早い現地ができる人は、人の中で出世の可能性が高くなります。さて、こういう話をすると、管理を受け止めるとなります。とにかく少しでも素早い方がいいと考え、相手が弱い前に現地をする人になります。つまり、相手のことに対して現地をすることになります。これは違うのです。素早い現地とはいえ、相手が弱い前に話すのは失礼です。素早い現地を行えているのに強くなることがなってしまい、役立つことになるでしょう。コミュニケーションの筋合いが多い、人間関係に広げる可能性もゼロではありません。相手のことに関して話すのは悪印象です。こんなに素早く返事しているのになぜなかなか評価されないだろうと悩みを抱えることになるはずです。特に頭の回転が速い人ほど覚えやすい注意が必要です。少しでも言葉が被っていると失礼な印象になります。相手が言われてから返事をすればスマートな印象になります。それはわずか1秒の違いかもしれませんが、その1秒で印象は正反対です。素早い返事を行えているなら相手が言われてから話し始めましょう。せっかくの正確であろうと感情的になっていようとしっかり心がけたいポイントです。これはビジネスに限らずプライベートでも同じです。家族や友人との会話であっても相手が言われてから返事を行えることです。相手が言われさえすれば0秒返事で構いません。素早い返事を行えているのは多いに結構ですが失礼になることやりすぎないことです。相手が言われてからというポイントだけは守りましょう。素早い返事を行えているなら相手が言われてから欲しくする。心を豊かにする30の言葉、その15、親切は仕上げるものではない。させてもらうものだ。親切は素晴らしい行いです。人のためになることであり、思いやりの表現です。困っている人に親切をすればありがとうと感謝されるでしょう。立場の弱い人の味方になれば相手は救われた気持ちになるでしょう。人は社会的存在です。親切には人と人をつなげる力があります。日頃から親切を心がけることで、より良い人間関係につながり、スムーズに社会を生きていけるようになります。心が優しい人であれば、日頃から親切な行動を心がけているに違いありません。もちろん親切を心がけるのはいいのですが、ここで振り返ってほしいことがあります。親切を行わない、シェアルという気持ちなら注意してください。シェアルは自分の方がどういう考え方になっている証拠です。社会から助けてやろうというような考え方になっています。見かすような目線になっていて、相手を確認することになります。それは純粋な親切心ではありません。この点では親切に見えても気持ちの面では不健全です。相手を心から思っていることになりません。未来の気持ちが含まれています。優越感のアピールになっています。シェアルという気持ちで親切は偽の親切です。シェアルという不純な親切心は言葉や態度から自然と相手に伝わります。かえって相手を嫌な気持ちにさせてしまうことも少なくありません。親切に対する正しい考え方。親切に対する正しい考え方があります。親切はシェアルものではありません。させてもらうものです。親切を行う際は保守の精神が必要です。そのためさせてくださいという訂正が欠かせません。させてくださいという訂正こそ嘘つわない純粋な親切心です。させてくださいという訂正で人のために尽くせばあなたの純粋な親切心が相手に伝わります。あなたの力になりたいという謙虚な姿勢があります。シェアルという親切は不純な親切心。させてくださいという親切が純粋な親切心。親切はシェアルものではなくさせてもらうものです。親切をするときはシェアルではなくさせてもらうという考え方を大切にする。 心を豊かにする30の言葉。その魅力、ベストセラーやベストセラー作家に否定的になっていないか。書店に行くとベストセラーに山積みになっているもの。それはベストセラーです。こんな山積みになっていたり、大体的なことで紹介されていたりして、売れているのが書店でわかります。まだまだ満足だった。という宣伝文句が添えてあると、そんなに売れているのか。と感心することもあるでしょう。興味がなくても、興味が湧いてくるもの。帯と名人からの推薦文が添えられていると、なおさら興味をそそられます。ネット書店でもランキング上の本は人気があって売れているのがわかります。売れたらますます売れるという好循環になっています。今この瞬間もベストセラーが出てるのに言わせているに違いません。そんなベストセラーに対して否定的な反応を示してしまいます。たまたま作品が当たったけど、どうせすぐ当たるに決まっている。宣伝広告費をかければベストセラーなんて誰でもできる。早いものに飛びつくのは見ながら感じがするためでしょうか。恋恋ドイツ国の抵抗があり、冷めたメリアを批判します。早いものを否定する人がいるように真のベストセラーを賛成してはいるものです。それは断固というものです。素直に人の成功を認めたくない気持ちがあります。否定的な反応を示さないことです。確かにいつかは諦めるかもしれませんが、それは別の本でも言えることです。広告費をかけているかもしれません。たとえそうだとしても、何万部何百万部も売れているのは偶然ではありません。その本に魅力があるからこそ達成できる実績です。ここで大切なのは現実を受け入れることです。実際に評価されているのは事実です。少なくとも売れているのは間違いありません。何個のことを持っているなら素直なことになることです。なかなか抵抗感が拭えないなら騙されたと思って読んでみてください。ベストセラーは売れているだけの理由があります。人の心を動かすなんかなるはずです。真のコンテンツもたっぷり詰まっているでしょう。すごい厳粛になりたり、役立つ内容で楽しめたり、できる可能性が高い。そのベストセラー作家は知恵を絞り、ただの努力を抑えて作品を読むことにしています。素直にベストセラーを読めば確かに売れているだけのことはある。と、少数派です。実際に売れている現実を受け入れ、ベストセラーもベストセラー作家の賞賛の念を持つことです。ベストセラーの価値を置きましょう。ベストセラー作家に敬意を払いましょう。ベストセラー、ベストセラー作家を肯定して受け入れる人はぐいぐい成長できます。ベストセラーもベストセラー作家の価値を置いて素直に受け入れる。心を豊かにする30の言葉、その17、簡単そうにこなしている人を決してはいけない。むしろ尊敬するのが正しい。簡単そうにこなしている人を決してないことです。簡単そうにこなしている人がいると、なんだか自分にも劣そうと思ってしまいますが、相手は作家です。簡単そうに言えるからといって、簡単とはありません。むしろ簡単そうにこなしていることが難しいことをこなしているものです。簡単そうに言えるのは、膨大な練習や経験を積み重ねてきた結果です。膨大な練習や経験を積み重ねると、体の動きが滑らかになるので、足を上げると簡単そうに言えます。両方は簡単そうに動揺します。クラブを開いてスイングすると、膨大な展開の音と共に動くので、見えなくなります。簡単そうに言えるかもしれませんが、誤解です。実際に自分がやってみると、全く簡単ではありません。クラブのヘッドは意外と小さい。膨大な振ることが、クラブを動揺するだけでも難しいことがあります。オリンピックの体操選手は簡単そうに演技をします。鉄棒を振る回ったり、床の上で爆竹を披露したりします。簡単そうに言いますが、実際はそういうことであり、誰でもできることではありません。いざ、自分が同じことをしようとすると、手足を出して一つの演技が真似できません。簡単そうに言えるのは、それだけ膨大な練習を積み重ねてきた結果です。手品師は簡単そうに手品を行います。自由自在にブランドを操ったり、帽子の中からさっと肩を飛び出したりします。一見すると簡単そうに言いますが、大きな誤解です。膨大な練習を積み重ねてきた結果です。器用さと繊細な感覚が求められ、誰でもできることはありません。これはビジネスの世界でも同じです。職場の上司や先輩が強さ、プレゼンを発表したり、さっと相談を求めたり、通用するようなことがあるでしょう。簡単そうに詳しいからといって、簡単とは足りません。膨大な数を踏みました。そこに至るまで多くの経験を積み上げました。結果として簡単そうに言えるだけです。しかし、簡単そうに詳しいからといって、相手が正しいものできると、単に考えないことです。実際に自分がやってみると、大変なことになります。このようにできなくて、失敗の連続となるでしょう。むしろ尊敬するのが正しいのです。簡単そうに言えることと、実際はプレゼンの大変さです。果たしてないこと、膨大な練習を積み重ねてきたのだと、尊敬の念を持つことです。人を見る中に世の中を見る目が変わります。簡単そうに詳しい人を尊敬する。心を豊かにする30の言葉、その18、運を使ったと思うのではない。運の何もよると思うのだ。アイスの動画が当たり前だ。後輩いつもライブコンサートの当選者。なかなかこんなことは嬉しくてラッキーとされたくなりますね。ラッキーなことがあったとき、運を使ったと思う人がいます。運はそうよ、なくなっていて、ラッキーなことがあるために少しずつ運が消費されると考える人がいます。ラッキーなことがあって嬉しいものをこんなことで運を使ってよかったのかなと思うのです。これは大きな誤解です。運にそうよと言われるのはありません。運は物理的な存在ものではなく、人生を超越した存在です。運に物理法則がないため、ラッキーなことがあるために運が消費されるという考え方は不必要です。ラッキーなことがあったときは次のような考え方でいきましょう。運を使ったではなく、運の何もよと考えるのです。ラッキーなことがあったときはゴールデンタイムです。運気が高まっているため、普段よりラッキーなことが起こりやすい状態となっています。せっかくラッキーなことが起こりやすい状態なのですが、そこで足を止めるのはもったいない。ラッキーなことが起こったときはテンションを大切にしてください。その勢いで行動をし、どんどん運の波に乗っていきましょう。波に逆らうように波に乗っていくイメージです。普段ならなくてないことでもラッキーなことが起こったときならスムーズにいくでしょう。運の波に乗れば運の連鎖が引き起こされます。第3のラッキーに恵まれるでしょう。奇跡的な幸運に恵まれる可能性もゼロではありません。ラッキーなことがあったとき、運を使ったと思うのではなく、運の波に乗ると思う人が未来を切り開きます。ラッキーなことがあったとき、運を使ったではなく運の波に乗ると考える。心を豊かにする30の言葉、その19、感謝を伝える夫婦は離婚しない。いつまでも円満な夫仕事を頑張ることにいってらっしゃい、お帰りなさい、お疲れ様と伝えます。手料理を作ってくれた様にいただきます、おいしい、ごちそうさまと伝えます。大切な年齢はきちんと待って、感謝の気持ちを伝えることを忘れません。こういう夫婦は離婚しません。感謝を伝える夫婦は、お互いを求めない尊重することができているので、強い関係が続くのです。10歳は感謝を伝えることのない夫婦です。夫婦生活の中に連れて、パートナーのしていることが当たり前に思えてきて、感謝しなくなります。仕事で稼いできて当たり前、料理を作って当たり前、子供の面倒を見て当たり前、最初はあなたが感じていても、それが毎日続くと当然のことのように感じられ、だんだん感謝のことができていきます。こうなるといろいろあるです。感謝しなくなると、だんだん夫婦関係が続いていきます。そして夫婦の前と繋がっていくのです。日頃からに感謝を伝える。夫婦関係を良好にするためには感謝を伝える習慣がなくせません。日頃からこまめに感謝を伝えるようにしましょう。特別なことがあったときだけではありません。日々の当たり前や小さなことも感謝を伝えていきましょう。いつも仕事を頑張っている夫に感謝を伝えましょう。いつも美味しい料理を作ってくれる妻も感謝を伝えましょう。感謝のことはありがとうだけではありません。助かる、嬉しい、お疲れ様、美味しい、素晴らしい、頼りになる、いてくれてよかった。相手を褒めたり認めたりすることは全て感謝のことになります。毎回最後は面倒に思いますが、それは慣れていないだけです。パートナーの権利はきちんとお祝いをしたい。高価なプレゼントが必要というわけではありません。レストランで食事を終えても感謝の気持ちは伝わります。急に感謝の言葉を口にするのは抵抗を感じるものですが、だからといって無言はよくありません。相手に感謝の気持ちがあるなら恥ずかしさを振り返り、きちんと伝えていくことが大切です。感謝を伝えることが習慣されれば、実はさほど大変ではありません。歯磨きをしないと落ち着かないように、パートナーに感謝を伝えないと落ち着かなくなります。自然と口が出るようになっていき、円満な夫婦関係が安定するのです。この中では意味がない。ここで大切なのは伝えるという点です。この中では意味がありません。この中では伝わらないと考えてください。心の中では感謝している、いちいち言わなくても相手は笑っているはずだと言う人がいます。一心伝心という言葉もありますが、これに頼るのはよくありません。この中では誰でもできます。このことと伝えることは、天と地の差に全く別物です。きちんと口に出してこそ相手に伝わります。口に出して言うのは恥ずかしい人もいるでしょう。そんな人は手紙、メールといった方法もあるので、検討してみてください。どんな形でもいいので、きちんと感謝を伝えていきましょう。感謝をされて嬉しくない人はいません。いちいち言うのは面倒に感じたとしても、その人を伝えることが大切です。感謝を伝える夫婦は離婚しないのです。当たり前のことであっても、きちんと毎回感謝を伝える。心を豊かにする30の言葉、その30、誰もあなたの成功を信じなくても、あなたでは自分の成功を信じること。成功を信じる人は自分一人で十分。成功するわけがない。どうせ失敗するよ。誰もあなたの夢を応援してください。みんな失敗すると思っています。多くの人から指定されると、なかなか自信を持てず、自分が成功を抱えたくなってくるでしょう。しかし、周りの冷たい声にならせないでください。周りの冷たい目に惑わせないでください。どうやって周りの成功を信じていなくても、あなたでは自分の成功を信じることです。あなたが自分の成功を信じなくなったら、信じる人は誰もいなくなります。もっとも、心強い味方がいなくなると、心のときっと、これ、チャレンジする前から諦めることになります。チャレンジする前から諦めることもったいないことはありません。成功を信じる人は大勢いる必要はありません。多くの人が成功を信じていることであっても、失敗に終わることがあります。誰も信じていないことであっても、成功を成し遂げることがあります。成功率を信じている人の数は関係ありません。これに実は、治療説を唱えたとき、誰も信じていませんでしたが、自分エリソンが発明研究の発明に取り組んでいるとき、誰も成功を信じていませんでしたが、自分だけは成功を信じていました。そして、実際に研究の発明を実現しました。成功を信じる人は自分一人で十分です。成功の最重要人物はあなたです。というのも、やるのも、諦めるのもあなた次第です。何段階に向けて勉強するとき、誰も合格を信じていなくても、自分だけは信じることです。合格を信じて勉強しているからこそ、そちらは切り、夢が現実になる可能性も高くなります。 ビジネス相手の商品化に取り組むとき、誰も実現を信じていなくても、自分だけは信じることです。商品化を信じていればこそ、諦めることなく、証明、実現を果たす可能性が高まります。あなた自身さえ、自分の成功を信じていれば十分です。僕だけ周りの人が亡くなっていようと、自分だけは一点の思いもなく成功を信じてください。信じる力が強いこと、夢を実現するのです。誰も成功を信じていなくても、自分だけは成功を信じる。心を豊かにする30の言葉、まとめ、その1、生活を見直して心の余裕を持つ。その2、新しいことを始める理由は興味があるだけで十分と考える。少しでも興味があることは、お金と時間の許す限り、どしどし積極的に楽していく。その3、自然と早起きをした朝は早めの活動を始める。その4、運動不足の解消は歩くことから始める。その5、誰も成功を信じていなくても、自分だけは成功を信じる。その6、力を入れて仕事をしたときと力を入れて仕事をしたときで結果を出してみる。どちらも結果が出せないなら力を入れて仕事をする。その7、リラックスしているときもハッピーであることに気づく。その8、今後のことは悪口を言わないと決意する。その9、仏像の前に立ったら頭がじっくり倒れる。その10、最高に天気のいい日は夕方で天候で来日する。その11、思うように生きていなさせしたときは、ここから私の愛観が始まる。突然で新しい一歩を踏み出す。その12、普段のやらな商売が悪くなったときは何かあって余裕がないだろうと考える。その13、船のコストを入れ替えて利用する際は、きちんと取り出しまって3秒置いてから入る。その14、無理しないでと応援してくれる人を大切にする。その15、きちんと耳を澄まして心の声に気づく。その16、自分より不幸な人を安心する日もないなら、自分より努力している人を見てパワーをもらう。その17、健康を大切にしていると健康診断の数字が書き換えてみる。健康を大切にしているなら、毎年きちんと健康診断の受診する。その18、効率は楽しみの損失につながっていないか、一度振り返ってみてください。その19、絶対許せないことならば、嘘でも悪でもいいので許すと思ってみる。その20、美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。その11、直感を出す場面では案内しないようにする。その12、掃除や整理整頓は定期的なタイミングと最大限重要なことは、相手が言われてから保持する。その14、目を狙った瞬間、笑顔を見せる。その15、何だか怪しいと感じたことは、念のためと呼んで関わらないようにしておく。その16、熱心に立てた目標を思い出し、きちんと取り組む。その17、ラッキーなことがあったとき、運の差だったではなく、運の波に乗ると考える。その18、お金がかかることを何もではなく、お金さえ出せば実現できることを喜ぶ。その19、頭の中のミュージックプレイヤーで何か気分の曲を再生する。その30、この景色に出会えている方という瞬間を作るために冒険の場に出る。